ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。8月2日は1980年6月に北朝鮮の工作員シン・グアンスらによって拉致された原忠明さんの誕生日です。原さんは今年で83歳になられます。また8月は1978年に曽我三好さん、ひとみさん親子が新潟県で、市川修一さん、増本留美子さんが鹿児島県で拉致された月です。曽我ひとみさんは2002年に日本に帰国、その後北朝鮮に残されていた夫と2人の娘さんの帰国も実現しました。しかし母親の三好さんはまだ日本への帰国を果たせていません。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。7月15日、日本では元号が令和となってから初めての海の日を迎えました。この令和初の海の日について、安倍総理は次のようにメッセージを発表しました。令和初めての海の日を迎えられたこと、心からお喜び申し上げます。令和の出典の万葉集では海に関する歌が多く読まれています。美しい海は古来日本の文化に深く根ざしてきました。この素晴らしい海を次の世代にしっかりと引き継いでいくことが今を生きる私たちの責務です。今海洋生物によるゴミの摂取など、海洋プラスチックゴミは世界的に深刻な問題となっています。 G20 大阪サミットでも大きなテーマとなった海洋プラスチックゴミの問題は、世界全体での取り組みが不可欠です。海洋大国である日本はこの解決に向けてリーダーシップを発揮し、大きなビジョンを世界の国々と共有しながら、実効性ある具体的な対策を進めていきます。海は万人のものであります。各国の海を守る能力への協力を含め、総合的な海洋の安全保障に取り組み、開かれた自由で安全な海を確保していくことが、世界6位の広大な海を有する日本の使命です。さらに海は無限の可能性に満ち溢れています。海上では風が力強く吹き、海の底には鉱物などの資源が豊富にあります。革新的な技術開発、イノベーションを後押しすることで、洋上風力など新たな産業の創出を進め、海の持つ潜在力をさらに引き出していきます。古より我が国と海外との交流の道であった海は、 明治維新以降も海運や造船などの産業を育み、我が国の発展を支えてきました。こうした先人たちに習い、私たちもまた新しい令和の時代を海洋と共に歩み、未来を切り開いていかなければなりません。最後に、海の恩恵に感謝するとともに、海洋国家日本、そして世界のますますの平和と繁栄を願いながら、本年の海の日のメッセージとしたいと思います。令和元年7月15日、内閣総理大臣総合海洋政策本部長安倍晋三。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの文化コーナーです。このコーナーでは、皆さんにとって懐かしい日本の文化や帰国後も役立つ社会制度などについて取り上げていきます。今週は日本の海の日についてです。日本では7月は海の月間とされています。日本は四面を海に囲まれた海洋国で、はるか昔から外国からの文化の伝来をはじめ、人の往来や物の輸送、産業、生活などの各分野にわたって海が深く関わってきました。日本では国民の祝日に関する法律、いわゆる祝日法と呼ばれる法律によって、7月の第3月曜日が海の恩恵に感謝し、海洋国日本の繁栄を願う日として海の日に定められています。この期間には全国各地で海に関するさまざまなイベントが行われています。また2008年から毎年、海洋に関するさまざまな分野で顕著な功績を挙げた個人または団体を表彰する内閣総理大臣賞の海洋立国推進功労者表彰受賞式を実施しています。ここでお聞きの皆さんに、現在は日本で暮らしているある北朝鮮出身者の A さんの日本での海の日の楽しみ方を紹介したいと思います。 A さんは日本に来てからほぼ毎年、この海の日に東京の隣に位置している千葉県の勝浦市にある守谷海水浴場に行くそうです。その海水浴場は日本の有名な海水浴場に選ばれているそうです。海岸から少し離れているところに渡島という美しい島があり、干潮時にこの島と海水浴場がつながる時間帯があるために有名になったそうです。 A さんは自家用乗用車に乗って、自宅からおよそ2時間かけて守谷海水浴場に行くそうです。 A さんによると、その海水浴場は本当に景色が美しく、毎年多くの人であふれているそうですが、特に家族連れや若い人たちが多いようです。守谷海水浴場は東京近郊の海水浴場の中で最も水がきれいであると言われていることがあるようですが、 A さんによると、まさに水深1メートル程度まで見えるほど透明度の高い海だそうです。そこで A さんは準備してきたテントを砂浜に立てて、海水浴場の海の家で水泳に必要な道具を借りるそうです。また A さんは今年初めて高速艇に牽引されたバナナ型の幅が狭い船にも乗ったそうです。 そのバナナ型の船は高速で走るので言葉で表現するのが難しいほどの恐怖感と楽しさが入り乱れたようです。そして走っていた船が突然転覆し海に落ちてしまいました。泳ぎが上手でない A さんは怖くなってパニックになってしまったそうですが、ライフジャケットを着用し無事に船に乗り込むことができ、事なきを得ました。放送をお聞きの皆さん、日本ではライフジャケット等の装備だけでなく監視員もいるので安全に海水浴を楽しむことができます。 A さんは北朝鮮に住んでいた時は食料難で海水浴を楽しむことができる余裕がなかったけれども、日本に来て自家用車までに乗って海水浴場で楽しむことができるのが本当に夢のようだと話してくれました。この放送を聞きの拉致被害者の皆さん、北朝鮮にも景色がよく有名な海水浴場があるようですね。しかし移動手段の問題などから海の近くに住んでいる人々以外は海水浴に行くのはなかなか難しいようです。拉致被害者の皆さんが無事に日本へ帰国を果たした暁には、海の日に海水浴場で休日を楽しんでみてもいいかもしれません。そしてその日が来るのを私たち国民は願っています。今日は日本の海の日について、現在は日本に住んでいる北朝鮮出身者 A さんの海の日に海水浴場に行った際の体験とともに紹介しました。今週のふるさとの文化でした。次は今週の一曲です。今週は1979年のヒット曲、桑江智子で私のハートはストップモーションをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。桑江智子で私のハートはストップモーションをお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は2月20日大阪府豊中市で開催された拉致問題啓発のための舞台劇公演、恵みへの誓い奪還に出席した荒井大阪府副知事の挨拶をお聞きいただきます。それではお聞きください。
皆さんこんにちは、大阪府知事の荒井でございます。拉致問題啓発舞台劇恵みへの誓い奪還上演にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げます。本日はたくさんの方々にご来場いただきました。誠にありがとうございます。この度の大阪開催にご尽力をくださいました政府拉致問題対策本部、地元豊中市、また日頃から支援活動をされております大阪らブルーリボンの会をはじめ、関係者の皆様に深く感謝を申し上げる次第でございます。ありがとうございます。拉致問題は拉致された方々の基本的人権を踏みにじる犯罪であり、断じて許すことはできません。拉致被害者の一人である原忠明さんは失踪当時大阪で働いておられました。また北朝鮮による拉致の可能性を排除できない失踪者の中にも大阪行かれの方々が多くおられます。 拉致問題は大阪に暮らす我々にとっても切実な問題であります。大阪府といたしましても、被害者の一日も早い帰国を目指して、政府を強力に後押しする取り組みを進めております。昨年12月の北朝鮮人権侵害問題啓発週間には、JR 大阪駅のアトリウム広場において、啓発キャンペーンを実施をし、拉致問題の解決について府民の皆様に呼びかけを行いました。また、拉致被害者を取り戻すシンボルであるブルーリボンにちなみまして、万博記念公園の太陽の塔など、府内11箇所を青色にライトアップする取り組みを実施をいたしました。さらに、先月26日には、拉致問題の関心と認識を高めていただけるよう、L 大阪におきまして、政府、大阪市と共催で、拉致被害者及び特定失踪者のご家族の思いを直接お伺いする、拉致問題を考える国民の集い、in 大阪を開催したところでございます。引き続き、拉致問題の早期解決に向けて地元自治体としてできうる限りの取り組みをしてまいりたい考えておる次第でございます。本日の舞台劇を通じまして、拉致問題への府民の皆様の関心と認識がさらに高まり、拉致された方々全員の一日も早い帰国につながることを記念し挨拶といたします。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。
今週は2月20日大阪府豊中市で開催された拉致問題啓発のための舞台劇公演、恵みへの誓い奪還に出席した新井大阪府副知事の挨拶をお届けしました。皆さん、お聞きいただけましたでしょうか。政府だけでなく地方自治体も皆さんの一日も早い帰国の実現を願っています。日本政府からご家族の声をお届けします。今日は拉致被害者増本留美子さんへのメッセージをお届けします。増本留美子さんのお姉さん平野文子さんからのメッセージです。このメッセージは2018年12月に熊本で行われた北朝鮮拉致問題解決に向けた講演会において収録したものです。
増本留美子さん、元気で暮らしてますか。姉ちゃんだよ。会えなくなって40年ですね。一日とあなたのことを忘れたことはありません。どんなお祝いの席でもいつでもあなたのことが気がかりで、心の底からまだ笑ったことはありません。あなたも多分同じ気持ちでしょう。でもあなたが元気でいることが私たちの願いです。食べることができてるの？体の調子はどうなの？24歳のリミ子の顔しか浮かびませんが、いつも明るくて頑固者の父をよく笑わせてくれてたよね。北朝鮮に行ってもなんとか明るく生活していてほしいです。心優しくて思いやりのあるあなたでしたよね。日本で待っている兄弟に会いたいよね。しんちゃんもてりちゃんも元気だよ。リミ子のために頑張ってるよ。お互いに年を取ったけどね、風邪をひかないでね。留美子も若くはないのだから。わかりましたか。私もこの頃めっきり体力が落ちてきました。でも留美子に会うまでは細く長く頑張るからね。絶対に日本に帰れる日が来るんだと強い気持ちでいてね。諦めないでね。一日も早く会いたいです。一日も早く帰ってきてね。待ってるよ、
ふみこより。日本政府からご家族の声をお届けします。今日は拉致被害者田口八重子さんへのメッセージをお届けします。田口八重子さんのお兄さん本間勝さんからのメッセージです。このメッセージは2019年1月に収録したものです。
私は八重子の兄の東京十条に住んでいる勝です。あなたのおじさん本間亀次郎、おばさん緑さんは覚えていますか。あまりにも長い年月が過ぎてしまい亡くなってしまいましたが、しかし 住んでいた家はそのままですよ。あなたの体の健康具合はいかがですか？寒い北朝鮮のどこかで頑張って生活していると信じているからね。八重子の姉の羽生の雅子や川口の英子も元気でいます。川口の兄の進ちゃんは72歳で亡くなってしまったけど、茂雄あんちゃんは80歳を過ぎたけど、八重子の救出活動や北朝鮮に拉致された全被害者救出運動で頑張っているし、八重子の息子光一郎も綾も元気で、綾には結婚して子供もいますよ。早く愛する妹八重子の安否確認がなされ、帰国する日が来てほしいです。耐え忍んでいる人々がいるぞ。八重子も頑張れよ。
北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。